今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学時間学研究所教授でいらっしゃいます藤沢健太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの山口大学に時間学研究所があるというのはこの番組でも随分取り上げさせていただいたんですけれども、はい、本当にたくさんの研究がなされてるんですね。
そうですね、私の専門は電波天文学ですけれども、はい、この他にも哲学やあるいは社会学とか、はい、それから時間生物学っていう研究されている方もいらっしゃいます ね、
なるほどね、はい、さあそしてその先生のご専門である電波天文学、
はい、
こちらはどんな研究なんでしょうか。
電波天文学という名前で明らかなように、天文学つまり宇宙の研究をする学問ですね。で普通宇宙を見る天文学というと望遠鏡を覗き込んで、
はい、
夜の星を見るっていうふうに皆さん思うんですけれども、それは星からやってくる光を見てるんですよね、で私は光ではなくて星が出している電波を見るのが仕事ですね。
電波を見る、
はい、そうですね、
なかなかちょっと難しそうな感じではありますけれども、はい、今夜はですねいろいろと、はい、あのお話を伺って、はい、少しでも私たちも理解ができればと思っております。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さて、ご専門が電波天文学ということで、はい、電波って言われると私たちの中で、その携帯電話であったり最近は電波時計とかってよく耳にしますけど、それとは違う研究なんですかね。
いや違いませんよ。同じ電波ですからね、
はい、
私たちもその携帯電話を使っている時に、ちょっと電波の具合が悪くてよく入らない、
よく言いますね、
言いますね、あれは、携帯電話と基地局の間でやり取りしている電波がちゃんと飛んでこないっていうことですよね。
そうですよね、
だから携帯電話は電波を受け取ってるんですけれども、それと同じことをですね、やってるのが私たちの研究ですね。だから宇宙からですねやってくる電波を受け取って、そしてその宇宙が何が起きてるのかなっていうことを調べるのが電波天文学ですね。
電波を受け取って宇宙で何が行われているというか何が起こっているのかっていうことを分かるっていう、そのなんて言うんでしょう中身が私たちはよく分からないんですけど先生。
そうですね、でも例えば今これを聞いているのもラジオですけれども、そうだ、ラジオっていう言葉はですね、これ日本語に翻訳したら電波っていう意味ですよね。ですから私たちはですね、ラジオを聞いてるっていうのは実は電波を聞いてるっていうのと同じです、それでラジオを聞いてると放送局の中で何が行われているのかなとか、誰が話しているのかなとか分かりますよね。それと全く同じですね、宇宙からやってくるそのラジオの電波を捉える、そしてそれを聞くというよりは分析をするわけですけれども、そうすると例えばあそこで今星が生まれかかってるなとか、あちらの方では爆発した星があるなとか、そんなことが分かってくるんですね。
そうなんですね、
はい、
でもやっぱり壮大というか、夢のある研究には違いなさそうですね、
はい、ありがとうございます。そうですね、研究って何でも夢があるんですけれども、とりわけ相手が大きいですからね、これは本当に一番大きいものを相手にしてるっていうのはちょっとした自慢ですよね。
いや本当にそう思いますね。さ、その研究の中で現在この山口大学で学生の皆さんとそして様々な方々との研究を進めてらっしゃるのは、主にどういうことをなさってるんですか。
は
い、
それはですね、大きく分けると2つありましてね、1つは星が生まれるところですね、これを研究しています。まずそれからいきますと、この例えば私たちはですね地球の上にいるわけですけれども、じゃあこの地球の上にあるものを食べてですね私たちの体が作られているわけだから、私たちも言ってみれば地球の一部分ですね。
そうですね。
で体を作ってる物質って何かっていうと、例えば酸素だったり炭素だったり窒素だったりする、でもこんな物質はもともとはですね宇宙には存在しなかったんですね。でそれはですねどうやってこんな風に作られたかといえば、それは星の中で作られて、そして宇宙空間にそれが出ていって、ガスとなって漂って、である時それがシューッと集まって地球になったんですね。ですから私たちは子供の星の中から生まれてきたんだっていう風に言っていいんですね、
なるほど。
そう、つまり我々が一体どっから来たのかなっていうようなことを調べることができるのが、この星の誕生っていうことになるんですね。
今お話を伺いながら私の頭に浮かんだのは、星の王子様の映像が浮かんできました。先生、
その通りですよね。
こんなことでいいんでしょうか。
いや、もちろんです。 その通りだと思いますよ、普段私たちは地球の上にいるってことはあんまり意識しませんよね、
ないですね。
ですけど結局我々だって地球の一部分ですからね、だからそういうふうに考えると宇宙の中にいる我々っていうことを意識させてくれるのが、この天文学の研究だなっていうふうに言ってもいいかもしれませんよ ね、はい、
その星の生まれるその瞬間というか、そのあたりのことがなんとなくこう分かってくると、どうでしょう、先生の下で研究なさっている学生の皆さんも随分とこう楽しそうに研究なさってるんじゃないですか。
そうですね、まあ、テーマは大きくてですね、とても深遠で楽しいと思うんですけれども、でもやってることはね、毎日の作業っていうのは大変なものですよそれはね。
でも本当にそれこそ何て言うんでしょう、凝視してなければならなかったり、あまり時間との戦いだったりするんじゃないですか。それはありますね、
確かに、天体がその、星様たちは結局我々とは関係なしにですね、東から昇って西に沈むっていうのをやってますから、その見たいなって思う星が夜中に上がってる、例えば深夜とか明け方だったらですね、その時間に起きて観測しなきゃいけないんですよね。これは結構大変なことではありますけどね。
そうですね、でもそこにロマンがあるので、
まあそうですね、あとはもう学生さんの若さで乗り切ってもらってますね。
でも私たちはこの星とか空を見上げるのにやっぱどうしてもその望遠鏡っていうんですか、天体望遠鏡、
そうですね、
あれをイメージするんですけど、先生方もやはりそれでこう研究なさって、いるんですか。
その通りですよ。ただ皆さんが頭の中で思い描く望遠鏡とはちょっと違ってまして、電波望遠鏡なんですね。
やはりここには電波、
そうなんですね、これでいよいよ電波が出てくるんですけれど、つまりそれは宇宙からやってくる電波を捕まえる望遠鏡で、まあ簡単に言うとそれはパラボラアンテナっていうことになりますね。
山口市には日本にインテルサットがあります、
それですね、
あそこにはたくさんありますよね。
そうですね、実はあそこにあるたくさんのアンテナの中の一番ですね、目立つところにある大きいのが私たちの電波望遠鏡なんですね。
あそこに研究をされる電波望遠鏡があるんですか。
その通りです。
実は
そうなんですね、もともとは通信用のアンテナだったものなんですけれども、それがですね今から14年前ですね、電波望遠鏡になりますよっていうことで、改造を始めましてですね、それから以来はずっとこう天文学の研究に使われるようになったっていうことですね。
そうなんですね、じゃあもう14年前のイメージで私たちはずっと捉えていたので、
そうですね、
まさかその後そのようなことが行われているっていうのは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、結構知らない人が多いかなって。
そうですよね、あんまり知られてないかなと思いますけれども、でもあんなにそもそもあんなに大きなですね、アンテナがあるところっていうの自体がものすごく珍しいことですよね。そして、そういうアンテナがですね、今やその天文学の研究に使われているっていう、ぜひともこういうことは山口市の人にはですね、知っていただきたいなと思いますね。
こういう放送が県内もう本当にくまなく流れてますので、もう本当ぜひ足運んでいただいて、それは
ありがたい話ですよ ね、ぜひそうしていただきたいなと思います、地元にこんなにすごいものがあるんだっていうことをですね、知っていただくとまたきっとですね、山口の一つの名所に再認識っていうふうになるかなと思いますからね。
本当です、あそこで使われてたっていうことを本当に知りませんでした。で今その一番大きなっていうか一番そのメインにあるパラボラっておっしゃってましたけれども、それを使うことのその重要性っていうのはやっぱり大きさとかそういうものっていうのは大事なことってあるんですか。
その通りですね、やっぱり大きいのがいいんですね。ものすごく単純なんですけれども
、
宇宙からやってくる電波はですね、とっても弱いものですから、大きなお皿でですね集めるのが大事なんですよね。
なるほど。
でそれで、口径が32メートルっていうふうに言いますけれども、もうそれはそれは大きなものでしてね、
大きいですね、
遠くからも目立ちますけどね、でこれで非常に弱い宇宙から来る電波を捕まえて、そして研究するということをですね、やっています。で先ほども言いましたように、もともとはこれは KDDI の衛星通信用のアンテナだったので、それをですね、電波望遠鏡にするにあたって、KDDI さんにも随分ですねお世話になりました。いろんな形でですね、サポートしていただいたんですけれども、実は最近ですね、またもう一台実はあるアンテナも使いますかって言われましてですね、2台目なんですよね、こんないいことがあるだろうかって思っちゃうんですけれども、
それはまたいろいろな研究が
そうなんですよ、
できるってことですよね。
楽しみですね。そうなんです、2台目はですね実は34メートルでですね、もっと大きいんですね、この2つの望遠鏡ですね、まだ望遠鏡になってませんけれども、今ちょうど望遠鏡にしようと改造を始めたところなんですね。これがうまくいったら2台の望遠鏡を使って、 もう今までできなかったことがいろいろできるようになるなと思いますね。
この山口の力、そんな研究でまた新たな発見ができると考えると、はい、本当に夢のある研究を先生方なさっているということ
ですね。ありがとうございます。そうですね、
はい、で、実は最近その最初のアンテナを使って、うん、どうやら研究所の中で、まあ、皆さんとの中で十分な発見があったというような話を伺っておりますけれども、これは一曲聴いた後にゆっくりお話を伺いたいと思いますが、はいはい、まず最初にお持ちいただいた曲は何ですか？
これは、西村由紀恵さんの、はい、夏の終わりにという曲ですね。
ピアノ曲。
そうですね、西村由紀恵さん、あのピアノ演奏家作曲家としてとても有名な方ですけれども、はい、ちょうど今年はデビュー30周年で、うん、あのその一番最初のデビュー曲、デビューシングル、デビュー、失礼、デビューアルバムの中の一曲ですね。
やはり宇宙を見上げるにはあのような美しいメロディーが
いいのかもしれませんね。
なるほど、はい、じゃあそういうことを考えながら聞いていただきたいと思います。いや本当にあのこんな、ね、大型の電波望遠鏡を使って、しかも2台を使ってなんて、先生も、ね、あの何かに書いてらっしゃったんですけど、世界中探してもほとんどない、こんな贅沢な研究はないんですけれども、
はい、
先ほどの研究、そしてもう一つ先生、うん、大きな重要な研究があ
るんですよね。はい、ありがとうございます。それはですね、うん、ブラックホールの研究なんですね。
ブラックホールってよく耳にはしますけれども、
そうですよね、
実際にどういったものなんですか？
確かに、今子供でもですね、ブラックホールっていう名前は知ってるんで、うん、
知ってますよね、
不思議な話だなと思うんですね。とても不思議な天体なのになぜか名前だけはよく知られてる、はい、でブラックホールっていう言葉を日本語にしますと、うん、黒い穴っていうことですね、うん、
はい、
でそれはどういう意味かというと、実はこれは非常に重力が強い天体でして、まあ、要するにちっちゃなちっちゃな星みたいなものなんですけれども、それはあまりにも重力が強いから光を吸い込んじゃうんですね、うん、だから黒い天体に見えちゃうというわけですね、
うん
うん、だからもう何でもかんでも吸い込む黒い穴っていう不思議な不思議な性格性質を持った天体ですね。
私たちのイメージから言うとあまり良いイメージでこうなんか捉えてないんですけれども、そうかもしれませんね、
ちょっと怖いとかそんな感じになるかなと思うんですけれども、ただじゃあそれがですね地球にやってくるかなっていう話をまず考えてみると、
うん、
これはお星様と同じようなもんですから、
ええ、
あの地球のそばにやってくるってことはないですね、
ええ、
実際にその確率を計算してみても、うん、まあ、宇宙が始まって今に至るまでに一回もぶつかることはないだろうなっていうぐらい、
うん、
まあ、ぶつからないもんですから大丈夫、
うん、
それにとっても小さいもんですから、
ええ、
なかなかぶつかるようもないっていう感じなんですね、
ええ、
で逆に、うん、ぶつかるっていうその怖さよりも、うん、その不思議さっていうか面白さの方がですね、うん、これが魅力があるんですよね。
そのブラックホールの面白さってどんなとこなんですか？
はい、それはですねいろいろあるんですよ、
うん、
例えば私は時間学研究所というところに所属しています、
はい、
で時間のことを研究してるんですけれども、ブラックホールのすぐそばに行くと時間の進み方が遅くなるんですね。
遅くなる？
はい、
年取らなくて済む。
あ、その通りですねいや本当にそうなんですよ。ね、うん、例えばこんな風なことを考えてみると面白い。双子の人がいて、
うん、
で1人はですねずっとこう地球にいて、
はい、
もう1人はブラックホールのすぐそばに行ってですね、
うん、
こうそこで何年間か過ごすっていう風にして、例えば10年間過ごしたとしましょう。そうすると地球上では10年時間が経っているから、双子の片方は10歳年取っているのに、ブラックホールのすぐそばに行ってた方はですねほとんど年取ってない。
ほとんど取ってない。
ほとんど取ってない。
10年とですか？そう、
10年とですね、例えば1年とかっていうこともですね、原理的にはあり得るんですよ。驚いた話ですね。そうすると双子なのに年が違っちゃうってことになりますね。年取らないことができちゃう。
ちょっとそこは魅力的ですね。
そうですね。
そこなんとかこう我々のなんかね中に取り入れることって
そうですね、
できないのかしら。
まあでもね、それは自分が感じる時間が全部ゆっくりになってますから、得をしたっていうことにはならないんですよ ね。結局その人は1年しか過ごしてないとしか思ってないですからね。でもそんな不思議な現象が起きちゃう天体だし、それに天文学を研究する立場から言うと、ブラックホールって何でもかんでも吸い込んでしまうはずなのに、
はい、
なぜかこうジェットっていうのをですね噴出してるんですよね。これがまた不思議でしてね、ブラックホールの中に落ち込んでしまったら、
うん、
もう出てくることはできないだろうって思われてるんですけれども、
うん、
落ち込む寸前のところからですね、なんかキュッとこう向きを変えてピューッと吹き出してくるものがあるんですね。これが一体なぜ出てくるのかっていうのが実はまだ分かってないんですよね。だからこれをね解き明かしたいなっていうのが 研究の一つのテーマですね。
なるほど、まあ、その他にもまだまだたくさんのこの魅力っていうのはあると
思うんですけど、うん、そうですね、そもそもあのブラックホールってあのいろんなっていうか大きいもの小さいものって種類があるんですけれども、あの私たちの銀河系の中にもですねちっちゃなブラックホールがパッと計算するとですね、うん、100万個とか1億個とかあるはずなんですよ。だからたくさん実はブラックホールってあってブラックホールだらけのはずなんですけれど、実は人類がですねそのうちたったの50個ぐらいしかね存在を見つけてないんですよね、
はい、
何しろブラックなホールですから見えないんですよね。
そうですよね。
だけどなんとかそれを電波望遠鏡で見つけることできないかなって思って、これからの研究テーマにしようと思ってるんですよね、
う
ん、
なるほど。じゃあもう一つでも多く、
そうですね、
見つけていただいて、
山口でブラックホール見つけましたなんて言ったら楽しいかなって思いますね。
そんなニュースが流れるのも近いかもしれないですね
頑張ります。
さあそんな研究を学生の皆さんともされているわけですけれども、あのさっき先生が14年前に電波望遠鏡としてってお話を伺った、
はいはい、
あの山口大学ってそれまでこのような研究とか、うん、まあ、の学びの場っていうのは、
あ、それはですね、なかったんですよね、基本的にはその宇宙に関係するあの理論的な研究をされている先生は、うん、あの少し前からいらしたんですけれども、実際その宇宙を観測して、うん、宇宙のことを研究しようっていうふうになったのはですね、その私が着任してからなんですね。ですから、おかげさまでですね、あのこの山口大学に入ってくる学生さんにあの宇宙を研究する、宇宙に触れるこの場所を提供できたっていうのはとても良かったかなと思いますね。
そうですね、はい、もう先生と共に山口大学で生まれた研究ですよね。
そうですね、確かにそうですね。
でも今特に宇宙ってすごく私たちのこう身近にこうニュースで取り上げられたり、うん、この間はアインシュタインの話もありましたね、
うんうん、そうでしたね、あの重力波の発見っていうニュースは本当に驚きましたね。
本当だったんですよ、
ね、いや本当だったんですね私が学生の時からですね、あの重力波はあるあると言われて、うんうんうん、実はアインシュタインがもう予言してますから100年前からあるあると言われて、でも100年間見つからなかったのがとうとう見つかったんですよね。本当にすごい話だなと思いますね。だ
からそういうこと考えたら今からね若い方々にもその宇宙に関心を持って、
うん、あ、そうですね、
たくさん研究をね進めていただくと、これはまた新たな発見がいろいろあって、夢のある研究ということになるんでしょうね。
そうですね、ぜひその学生さんがですね宇宙に憧れる気持ちを、これを研究に結びつけてですね、あの一緒に楽しくやれたらなと思いますね。
そうですね、
はい、
さあなんかあの先生のお話を伺っていると楽しくってつい忘れてしまうんですけど、あの曲をいかないといけないんですね、
はい、
もう一曲あのご準備いただいたこの曲は何でしょうか。
はい、これは、ジャズトランペッターの、ブルー・ミッチェルさんのですね、I'll Close My Eyes という大変有名な、はい、あのジャズのスタンダードですね、これはですねあの私その、まあ、ジャズも好きでして、特にあのトランペットが好きだったもんですから、
はい、
あのジャズトランペッターの人いろいろ聞いたんですけれども、うん、これはその中でもとてもなんか優しくってですね明るくってちょっと切ない感じがしてですね、あのとてもいい曲だなと思うので今日聴いてもらうことにしました、う
ん、これもやはり先生なんか宇宙と通じてるそんな感じがします。
ありがとうございます。
さあそして先生山口にまあいらして、そしてこういう研究を進めてらっしゃるわけですけれども、
はい、
こうなるとやはりもうここにどっとこう腰を据えて、
うん、そうです ね、もうすでに14年もここで暮らしてますからね、はい、うん、人生の3分の1は山口で過ごしたなと思いますから、これからもですね、山口のために一生懸命頑張りたいなと思いますね。
もうぜひあの山口から新たな発見があり、
はい、そうですね、
私たちに夢を与えていただきたいと思います、はい、ちょっとあの先ほどね番組ではないところでお話を伺ったら、もう随分子どもの頃からこの道一筋でいらっしゃってるということで
、まあ、あの運が良かったのと、まあ、これは縁かなと思いますね、
いや本当に先生の前にこの道がなんかずっとまっすぐ続いている、そんな印象を受けました。
ありがとうございます、
はい、もうぜひねあのこの話を聞いて、あのあこの研究してみたいと思ってらっしゃる学生の皆さんも、
う
んうん、山口大学、
そうですね、それはぜひお願いしたいですね。
ということで今夜本当にありがとうございました。
夢のある
話でした。
どうもありがとうございました。